出る前はですね、非常に、胃が痛みだしてですね、これはどうしようかな、もう出ないことして耐えなかったということを考えて、癒やされて、ますます元気にさせられることを感じています。それでは、ヨハネの福音書の4章の3節から5節に行きます。
主はサマリアで生まれた。しかしサマリアを通り行かれた。主はヤコブの祖国を通り抜かれた弟子になり、サラというサマリアの地に生まれた。そこからヤコブの子は生まれた。主は神の彼で井戸の川端に生まれた。時は時は時は時は時は時は時は時は時は時は時は時は時は時イエスはそばっちに喉を飲ませてくださいと言われた。
でした。
まあ、ここまで。その後ですね、また物語が続くんですけども、今日はサマリアのヤコブの井戸のところで、イエス様に出会った矢の目女、矢の目女といえるか、まあ、6人目の男性と同棲をする女性が救われた日のところです。イエス様はこのユダヤ人でありましたけれども、ユダヤ教の中にいらっしゃいましたけれども、サマリアの地に出かけていかれました。普段ですね、ユダヤの人たちはサマリアの地を決して、訪問しません。サマリアの街はですね、サマリアの地域はですね、絶対ユダヤ人は訪問しないし、サマリア人もユダヤ人の地をですね、訪問はしないし、そこは同意はしないんです。と言いますのは、ユダヤ人とサマリア人というのは非常に険悪の中でありました。じゃあ、全然違う用人なのか、まあ、異教の文化崇拝者なのかと言いましたら、そうではないんですね。サマリアの人はですね、モーセ御書を信じていました。創出、レビ、民、神明、この5つの書をですね、聖典として受け入れています。ユダヤ人たちはですね、それ以外に旧約のいろんな学問があったんですけども、そしてサマリアの人たちは、神明の中にですね、世の終わりにはすべてのことを明らかにする預言者、救い主が現れたからも、同じように、大人と同じようにですね、メシアを待望しておりました。でも、サマリアの人たちというのは、ユダヤ人の人たちの、まあ、本領といいますか、イスラエルの本領から少し外れましたので、ですから、堕落した神というふうにユダヤ人の方から捉えておったんですね。ですから、決してお互いに交わりをすることはしませんでした。でも、このヨハネの4章を見ますと、イエス様はわざわざ、ね、ユダヤを去ってガリラへ行かれた、サマリの道を通って行かなければならなかった。まあ、他の道はなかなかあったと思うんですけども、イエス様はあえて、サマリアを通過する道を選ばれて、そして旅を続けようとなさったみたいですね。で、これは後にですね、ヨハネの4章の中にありますように、この女性を救うために、この女性の救いを完成するために、イエス様は、あえてそのサマリアの疲れのヤコブの井戸のところで休憩をしていらっしゃいます。そこで休憩しておりますと、弟子たちは食物を買いに行ったりとか出かけていたんですね。一人で休憩していらっしゃいますと、お昼過ぎですか、だいぶ遅い時間にですね、一人のサマリアの女が井戸に水を汲みに、普通ですね、井戸の水汲みは朝一番でするんですけども、この女性は何か一つの意味があったのでしょうか、まあ、問題があったのでしょうか、昼過ぎにいらっしゃったみたいで。そしてイエス様はこの女にこう尋ねました。私に水を飲ませてください。水をいっぱいいただけないでしょうか、このように尋ねました。まあ、このように話をしました。そうしましたら、ここのサマリアの女はですね、あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女であるサマリア人に水を欲しいとあなたは願うのですか。まあ、ペテロことでしたね。女性から言うと、ユダヤ人とでサマリア人はですね、契約の中で、決してユダヤ人はサマリア人の人に対して何か物を頼むことは絶対ありえないし、もうどちらかで激怒している状態なのに水をくださいと言ってるんですから。でも、その言葉を聞いたけども、イエス様はこうおっしゃいました。もしあなたが永遠の命の水を知っているならば、そしてその水を求めたならば、あなたの内側からあなたにその永遠の水、命の水は与えられるのだろうに、このように言ったんですね。まあ、その時点で、サマリアの女はですね、あ、この方は、このイエス様ね、この方は少し、ちょっと違う、雰囲気が違う。そして、続いてですね、イエス様がこの女性のことをこう言いました。 あなたは今まで5人の男性と、まあ、男としてですね、生活をしたけども、まあ、受けた後に、そして別れて、何回も別れて、そして今は、あなたは6人目の男性と、俺は結婚ではなくて、同棲をしてるね、と言われた。そうしましたら、その女性はですね、初めて出会った人であり、しかも、ユダヤ人でありながら、ね、全然私と関係のない人なんだけど、私の将来である過去の出来事を、心の波をずらっとですね、言い当てているということで、心を開くんですね。で、皆さんおっしゃったことはですね、一番の問題はですね、あなたはヤコブの井戸から水を汲んでいるけども、その水は飲めばなくなってしまう水であり、あなたが本当に求めているのは永遠の命の水じゃないですか。永遠の命の水というのはですね、私たち人間にとってですね、人生を生きる上においてなくてならぬ命の水なんですね。私たち人間はいろいろな井戸を持っています。それぞれいろいろあるし、そして仕事であるとか自分の名誉だとか仕事のやりがいだとか家族であるとか環境であるとか、いろいろなものを持ってですね、そのいろいろな井戸を持ってそこから水を汲んで人生の糧として人生の渇きを癒しているんです。お金を持っていらっしゃるお金に集客する人はお金をたくさん持つことによってそこでこの生きる気力を養いますし、名誉の中にある名誉をもう獲得すればその名誉の中において自分の生きる望み、生きる気力をですね、そこからいただく。この人はですね、いろいろな井戸を持っているけれども、この女性に対しては、あなたもいろいろな井戸を持って、自分の人生を正そうとして、一人でやって結婚し、別れて、二人、三人、四人、五人ついている結局、あなたは自分の人生を潤すものを何も持たないで、今は虚しい生活をしているでしょう。それを打開するためには、神が与える永遠の命の水を飲むならば、それは解決するよと、このようにおっしゃったんですね。先ほども言いましたように、私たちはいろんな井戸を持っていると思います。泉を持っていると思います。私はこれさえやったら私の人生何があっても大丈夫。ね、この人についていたら私の人生大丈夫。私はこの人生のこの目標を持って歩んでいるのは私の人生は大丈夫というふうに、いろいろな私たちは泉、井戸を持っている。でも、神様が、イエス・キリストがおっしゃったところ、このことはですね、この世のものはあなたの人生の本当の泉の水、あなたの心を癒すものにはならないんだ。この地上のものは、汲んで飲んだら乾いてしまい、そしてその渇きは永遠に、この渇きは潤されないんだ。神様からいただける生けるの水を飲まなければ、あなたの人生の価値は本当の意味において、それはですね、乾かない、潤わない。このように、イエス様がおっしゃっていらっしゃるんですね。以前ですね、朝鮮からメッセージを聞いたことです。サマリアの女の子。こういうメッセージを言っててね、まあ最初は面白い例えだなと思いましたね。この女性はまずね、5人の人と出会ったんでしょう。世の中でね、5つのポイントがある。で、まず、多分この女性は第一番目にお金持ちにと出会ったんでしょう。そしてお金持ちならば私を幸せにしてくれるだろうと考えて結婚したけども、そのお金持ちはやっぱり拝金主義者というか、お金はもう頭の中にあるので、もう朝から晩まで仕事してお金を数えてちっとも自分に帰り見てくれない。なかったんだろう。だからお金持ちはダメだ。第二番目に出会ったのはですね、今度はお金持ちならば権力者、世の中の有名な権力者、名士と言われる、そういう権力者に出会ったのだろう。そして、この権力者はきっと自分に対して自分の価値を見出してくれ、そして私に価値を与えてくれるだろうと思うけども、本人は権力闘争の中でですね、それどころではありません。家を入りなかったから、まだ別れたんだろう。第3番目は面白いです。知識人ですね。で、知恵があれば、自分もちゃんと間違いなく人生を導いて、夫は導いてくれるだろう。知識、学者と結婚した。で、去年との動画にですね、大学教授が送ったんですね、夫婦が。どうした？奥さんが時々ね、悩みの時間で来て、いらっしゃったそうですね。夫は生物学者で、夫は家に帰ってきても、家で何をネズミを飼ってるそうです。生物学者 ね、ネズミを買ってきて、飼ってるんですね。そして帰ってくる前にすぐに奥さんに、ネズミどうしてます?ネズミどうしてます?そしてネズミに餌をあげて、ネズミの調子のこの婦人に、女性にですね、奥さんに尋ねるんです。で、だから、ネズミよりも婦人は、ね、おろそかにしたんですよ。で、専門家でもネズミの方が偉いというか、夫の頭の関心はネズミしかない、学者は。そうですね、学者というのは一つのものを関心を持ったら、そこを追従していくのが学者ですからね。だからもう満遍なく配慮して、隣の人と気持ちをですね、するようなことはしないと思うんですね。で、第四番目は多分ね、世の中のお金や権力や学者、知恵、そういうものが誰や自分の人生には何の役にも立たないし、そんなものを持っている主人であっても自分にとっては有益にはならないと分かったら、今度は全部捨ててですね、自然に帰ろう。多分その人はですね、第4番目は、自然に帰ろう。農夫になろう。農夫の主人と結婚したのではないだろうか。農夫の主人と結婚したら、ね、新鮮な野菜と新鮮な、もう果物もあるでしょうけども、そういうもので、いつもですね、自分のデジタルした生活ができるんじゃないかなと、このように考えました。でもね、農家に行きますとね、ね、形のようなものは全部出荷して、腐ったものや傷んでいるもの、変形したものを農家の人は、それを中心に食べますよね。だからそれも失望したんじゃないだろうか。第3番目は、今度は上司の、まあその当時だったら上司が見えるでしょうけども、上司と結婚しましたけども、上司は、まあ、朝昼晩と、ね、空を見て、ね、晴れの日、明日の量はどうだろうか、魚は取れるだろうか、そんなことでもう指示をすると考えて、夫と5人の夫と、多分この女性は別れてしまったんです。今ですね、5つのパターンを言いましたが、この5つのパターンに私たちにも当てはまると思うんですよね。で、お金、権力、名誉、そして、知識、そして、濃度、自然を、ネイチャーを愛する、そういう自然体で生きる。そして、上司として自然の中で自分の人生を委ねて生きる。でも、5つのパターンがありましたが、5つのパターンをどれをとっても、自分の人生、私たちの人生を永遠に、永久に、支えてくれて、私たちを安心させるものは何一つないと思うんですね。で、イエス様はそのところでおっしゃったことは、人は泉を持っている。神が与えた井戸、神が与えた命の水が流れる泉を捨てて、そして人間は自分で井戸を掘り、泉を持って、そしてこの世において幸せを求めていく。こういうふうに言われているんですね。エレミア書の2章の13節を見ますと、私の神は二つの悪を行った。湧き水の泉である私を捨てて、多くの水を貯めることができない。壊れた水溜めを自分たちのために持たれた。神様はこの言葉を通してですね、イスラエルの民をお見せになったんですね。あ、神を選ばず、世の中を選んだ彼らを神様をお見せになられたんですね。さあ、まあ、私たちの人生をずっと振り返ってもですね、確かに世の中の知恵があっても、力があっても、権力があっても、その後は、それは永久に生きることはできないと思います。ソビエト連邦という国がありましたよね。社会主義国です。で、あれはユートピアを、聖書の中にある神の国、ユートピアを目指して、すべての人が官民平等で、苦痛のない社会を作ろうということで社会主義が始まりましたけれども、誰もですね、それで幸せを得ることができず、70年で、その社会主義は崩壊してしまいました。まあ、共産主義も同じでありますように、このような考え方なくあるものはですね、本当にですね、崩壊してしまうんですね。今ですね、私たちの人生の中に振り返ってみますときに、幸せをつかんだ人がいるでしょうか。アッチラ大王という人と、アレクサンダー大王という世界のですね、大きな地域を支配した王様がいますが、彼らともどもにですね、こういうようにですね、私の人生の中で本当に幸せであり、心を平安に過ごすことができたのは、あちら代は14日ぐらいだと言っているんですね。いつも権力闘争とビクビクしながら生活をしている。私たちは聖書の中身だと、今度はですね、ソロモンという人です。ダビデの子供のソロモンです。ソロモンは神様に愛されて、 メソポタミアのインドの方の地域から、エジプト、そしてさらに地中海のその地域の大帝国を築いた人でありました。そして彼の晩餐に来たところのエチオピアの使い者たちがその豪華さにびっくりしたと思うんですね。ありとあらゆるものがその食卓に整えられており、ソロモン王はですね、この世の名誉、地位と名誉とあらゆるものを彼は持っていたと、栄華を誇っていたと本当に褒め称えているんです。でも当の本人のソロモン自身は神様の前に何を求めたかといいますと、名誉地位ではありません。神様、私が、ね、いつも自分の人生をしっかり正して生きることができるように、神様、あなたの知恵を何者にも勝って私にくださいと、このように言いました。神を恐れることを、これは知恵の始まりと聖書7に書いてありますね。ですから、神を恐れた人々はですね、神の知恵によって、そして神の知恵である御言葉の泉を持って、井戸の水を持って、私たちは真に生かされているんです。では、最後にですね、この生ける水はどのように私たちが手に入れることができるのでしょうか。ヨハネの福音書の、4章の10節。4章の10節に、イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。また第一番目に、あなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたは私に求めただろうにと言っているんです。つまり生ける水は誰が私たちにくださるのでしょうか。それは、イエス・キリストなんですね。この場所でイエス・キリスト。だってアダム、エヴァ、アダムはですね、神様に創造されました。天地創造のところで、アダムの姿形を整えたときに、最後にその花から生ける、息をですね、神の息をですね、吹き入れたときにアダムが生きるものとなります。つまり神様の霊である神様の息がその内側に入ったならば、その息が塵に等しい、その虚しい人間の体を栄光の体にというか、祝福された体に生かしてくださる。だから私たちを死に生かすのは、私たちのうちに与えられた神の息、すなわち神ご自身の力、神ご自身の命、そういうものが私たちを死に生かす。そしてそこから命の水が豊かに流れ、その豊かな水の流れの中にあって、私たちは潤い、押し流されて、祝福された人生と、この地上に人生と出ていくことができるんです。
ね、
この、内側にあるところの、この命の水が、命の井戸の水が、イエス様を求めることによって、イエス様を、イエス様に求めることによって、それを得ることができるんです。求めるということは非常に大切だと思いますね。まあ、この間の、天野先生のメッセージの中に、冒頭は非常に神様の奇跡を体験するのは簡単なことです。大事なのに諦めない。諦めずに求めることだって、もうすごく登場なさいました。私たち人間は、まず私たちクリスチャンは、すぐに諦めてしまいます。これがダメならこっち、こっちがダメならこっちというふうに、私たちは次から次と、ものを取っ替え、引っ返しながら、ね、自分の人生をもうふらふらふらふらしながら、私たちはいろんな人生を歩みます。そこには、私を幸せにするものはこれだな、私を幸せはこれだな、やっぱりこれだった、これだったというふうに、地上のものを持って私たちは取っ替え、引っ返しているだけなんです。私たち人間の、クリスチャンの人間のですね、基本は、神様の命によって私たちは生きたものとなったんです。
アーメン。
イエス様がまたヨルシの中で、人は神だけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるとおっしゃってください。
アーメン。
だから、私たちのうちに生ける水が、泉があるならば、私たちは何も不自由することなく、何も恐れないで、私たちの人生を大きく前進して歩むことができるんです。
アーメン。
それを与えるのは、まずイエス様に求めることです。ちょっとそこのですね、グレース工房で、そこの物件を見ながら、48坪、まあ、皆さんも見学したと思いますが、48坪で非常に立派な施設に使用もありましたので、物件を手に入れました。 そこで4000冊が書き物があって、お金にもちろん融資されてね、貯金で払いましたよ、4月7日に。全部貯金で払って、できちっとして、もう投資も全部やりかけました。で、それで、すぐに、4月の上旬にそれを取得したら、5月、6月には、そこだけでは仕事できるかなと思ったんですけども、なかなかそういうわけにはいかないんですね。まあ、非常に難しいことがあるんですけども、そこで宿泊をしようと思ったら、宿泊するためには、福祉施設は、なんていうか、児童養護施設というかね、そういう福利があるんですけども、スプリンクラーがある、それから耐火基準がある、準耐火である、もう全てをですね、せなかった。で、まして、そんなことがあるから、どうか今ね、90センチぐらいしかないんですね。これ120センチってくらい。廊下120センチはどうなるんですか、建物の廊下なんでしょう。廊下で階段まで降りてきて、左へちょっと回るね。息が踏んで作ってる。息が作ってあるとちょっと、まっすぐじゃなかった。階段前からまっすぐ階段を下ろしてください。まあ、そういうことがものすごくこの、くくりが多くてですね。で、当初思ってた計画をしたら、もう家取る者が安上がりだというところまで行きましたね。そしたら建築士の人が相談しましたら、いろいろ測ってくれまして、100平米で登録すれば、申請すれば、廊下変更なしで OK。廊下もそのまま、何もかもそのまま使えますよ。そういうことなんですね。で、100平米は使ってる30平米があるんですね、30平米の部屋。で、そこは原則的にここは使いません。立派な和室の方ですよ、和室と洋室があってね、もう33平米、133平米かな、もう使いません。だからね、今仕事で考えると、あ、空いてるから、ここ入ってもいいや、そこから入ってもいいやん。入るのやったら、この申請はダメですよ。使わないって言ってください。使わないって言ってください。まあ、そういうふうにして、交渉がずっと始まりました。で、その時にですね、交渉してる時にですね、話をすればするほど、ダメな方向に、しんどい方向に行くんですよね。ね。でも、その時にですね、これ、小田君の方で話をしたんだけども、一言ね、まあ、いろいろなことがあるかもしれませんけども、私たちは、そういうふうに、私たちはここでしたい。ここで福祉の事業をしたい。これがメインなんです。これができるために、これをしたいんだ。それを聞いていただいて、それに合わせて、そちらで物事を考えてほしい。と言いましたらですね、建築士の方がです。そうだ、それなんですよ。したいかしたくないか。できるかできないかじゃなくて、できるかできないかじゃなくて、したいかしたくないか、そのしたいというならば、それをしなくならば、道は開けますよっておっしゃってね。信仰の道と同じですよ。私たちは神様ができるかできないか、私の人生、私の能力でできるかできないか、いろいろ考えるけども、そしたら、私たちはしたいかしたくないかと聞かない。神様は私はしたいんだと。ね、不可能と、人間的には不可能と思えるかもしれないけども、ね、能力的には足りないかもしれないけども、神様は私はこれしたい。そしたら、したいとはっきり神様に言うならば、神様はちゃんと道をね、いろんな助けでやいろんなものをですね、私たちに準備してください。私たちはどんな時もですね、求める、イエス様に求める。できるできないかは別にして、私はこうなりたいんだ。こんな幸せな人生を歩みたいんだ。私は年収何、いくら欲しいんだ。私は月収何週が欲しいんだ。この地域に住みたいんだ、こんな家に住みたいんだ、そんな人と結婚したいんだという、イエス様にしたいということをはっきり私たちは申し上げなければならない。それをしっかり自分の中に心を留めなければならない。そして、私は心を一つ、できる、したいというのが、できると思ったら、絶対に何をとも一切耳を貸しません。もうね、できるということをずっと握りしめて、もうそれがなるまでじーっとじっと、時が来るまで神様の水が、天使の手が、ベテスタの池の、ね、池のそこに触れる、その印が見えるまでじっと我慢しますよ。でも、信じるということはすごいことになります。意味になる。神様が力をくださっているので、必ず信じているなら、道は必ず開けますし、開けます。イエス様に求める。第2番目はですね、イエス様に求める。イエス様に祝福を求めても、イエス様の方がちょっと求まれても困る。ね、 あなたの汚れたその向こうで脱いでから、白い衣を着てから私のもとに出てきなさいね。と言われるんですね。あの、マタイの中にですね、私たちが神の祭壇に悟り物を悟るときにですね、隣人を許せなかったら、まず悟り物を下ろしてですね、隣人を許してない隣人と、仲高いしている友達、隣人と、で、和解してから来なさい。とおっしゃっています。つまり、汚れた着物を持ってですね、来たままで、そのままの汚れた服装を持ったままで、神の前に、イエス様の前に来たとしても、イエス様はなかなか聞いてはくださらないんです。これは、イザヤ書の59章の一節と見せる。身を、主の御手が短くて救えないのではない。その耳が遠くて聞こえないのではない。あなた方のトガがあなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ、聞いてくださらないようにしたのだ。つまんない。すべての物事が祈りで伝えない原因は全部ここです。神様に責任がありません。私たちに責任がある。神様の責任があります。神様をこうしなさいと言っている、それを聞き従わない、不従順。神様を信じない、不信仰と不従順が物事を現実に起こさせないようにしているんですね。私たちの罪はどうして取り除くことができるでしょうか。私たちがこの何十年生きている間にですね、で来て居心地の良くなった罪の衣はなかなか脱ぐことはできません。そしてその罪の衣というのは、ね、身に最初は来たんだけども、もう体全体が染み込んでいますので、いくら取っても、いくら取っても、いくら取っても、ナーマン将軍と同じように、ね、中は外装が、中は腐っているというナーマン将軍のようなものですよね。私たちは、何も自分の善行や行いや正しい行いをしても、自分の中にある自分の体の罪の衣を完全に脱ぎ切ることはできないんです。聖書の中では、罪の支払う報酬はし、罪を贖う身は一度死を体験して報酬、罪の支払う報酬死で生産しなければならない。イエス様は十字架の上で私たちの罪の生産を完全にしてくださいます。だからイエス様の十字架を信じて復活のキリストを信じる私たちは新しく死んで蘇っているんですね。ね、誰が見てもあなたそんなに変わらんねえ、聖霊を受けるまでそんなに変わらんねえと言われるかもしれないけども、神様の目から見たら全く新しいものに作り変えられているんですよ、ね、私たちの内側には神の目、神様の命があり、その魂は神様の命によってもういつも死中を守られている魂に作り変えられているし、肉体も徐々に私たちの肉体も神の宮として聖霊の宮として神殿として私たちは整えられているんですよ、ね、イエス様の十字架を信じ、ね、神は信じている正しい方ですから、罪を嫌がった者の罪を取り除いてくださる真実な 神だと書いてあります。私たちは罪の問題を解決して神様に戻りましょう。清い衣、白い衣を着て神の前に出て行って祈りましょう。必ずそれは伝えます。で、3番目はですね、私たちの内側にイエス様がいらっしゃいますが、このうちにいらっしゃる内住のキリストは名前を変えますと、うちなる聖霊様という名前を持ちでいらっしゃいます。働きにおいてもその存在においてもですね、三位一体なる神はですね、うちなに聖霊の働き、聖霊様となって私たちの人生、この後の人生を導いていてくださる。だから聖書の中ではうちなる神である聖霊様を悲しましてはいけない。ロメルトの手紙の中に、エテソビの手紙でしょうか、聖霊を悲しませてはいけない、第一テサロニケの御所ですね、聖霊を悲しませてはいけない、聖霊様を無視してはいけない、聖書はパウロはいろいろ私たちに教えています。だから私たちの唇を通してですね、ああ父なる神様感謝します、ね、御子イエス様あなたの恵みを感謝します、そして最後に聖霊なる神様、今日も私たちをカウンセルにし、私たちの助け主なる聖霊様が私のうちに働いていらっしゃることを感謝します。つまり私たちは、自分の口の言葉を持って、聖霊様を歓迎、認めて歓迎しなければいけません。私たちがいろんな会合に行ってですね、もし私たちが、名前言われたら嬉しいでしょう。親しみのあった人から覚えられている、嬉しいでしょう。同じことも聖霊様は悲しむも怒りもするし、 いろんなご意志を持っていらっしゃいます。ですから私たちはうちにいらっしゃる聖霊様を認めて歓迎して、本当にこの方を褒めたたえなければならないです、ね、この3つのことをですねするならば生きる水は私たちに心がけて内側から溢れてまいります。そして、このヨハネの福音書の中に書いているときにですね、この女性は私のことを言い表した人がいた。この方こそ私たちが長年求めていたメシア、全てのことを明らかにするメシアだ、このように受け入れました。そして彼女は今まで世の中から外れてこそこそと生きていたんですけれども、彼女は生まれ変わって、そして人々に福音をイエス様のことを伝えて、また人々もイエス様のことを信じてリバイバルが起こったと言います。もし私たちが変えられるならば、私たち自身が変えられると同時に周りの人も変えられている。私たちはよくですね、人のことを見てですね、ね、あの人のために私はこうなんですよ、あの人のこういう環境だから私はこうだったと言ってしまうんですね。でもそれを言い続けている限り何も起こりません。でも私を通して神様が奇跡を行ってくださると信じて、ね、まず自分自身を一歩神様の前に差し出してまいりました、
ね、
そして神の技を私たちは期待して、そして祈り求めて、罪許されて祈り求めてまいりました。
ね、
必ずなければとその職場と、そして人生に素晴らしい奇跡を起こってまいりました。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい皆を賛美です。神様、あなたは生きていらっしゃいます。イエス・キリストは昨日も今日も常しえまでも変わることなく私たちの人生に働きかけていらっしゃることを感謝します。聖霊様、どうぞ私たちもたどたどしい祈りを支えてくださり、その祈りを本当に導いてくださいますようにお願いいたします。今日与えられた御言葉を通して確かな命の糧を得たことを感謝し、イエス・キリストの名によってお願いいたします。
アメン。